ローマ人への手紙を学びます、15章ですけれども、ここでのテーマはクリスチャンの一致、クリスチャンの一致です、ね、早速一節ですね、読みます。私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません、ね、自分を喜ばせるべきではありませんという勧めです。私たち、前回14章で2つの主な勧めを学びました。一つは裁いてはいけません。これは態度に関することでした。ある意見を言ってもですね、相手を見下すような、また動機を探るような、そのような言い方をしてはいけない。もう一つはつまずきになるものを置かないように決心しなさいという、勧めです。でこれは具体的な行動を問題にされているわけですけれども、私たちは自分の自由な振る舞いによって、相手をに心を痛めさせるようなことをしてはいけないということでありました。そして15章なんですね、自分を喜ばせてはいけないという勧めの中に入っていくわけなんですね。そして2節ご覧ください。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。自分を喜ばせるのではなくて隣人を喜ばせなさい、具体的にはその徳を高めてその人の益となるようにしなさいということですね。ここでは動機について取り扱っていると考えてください。私たち一人一人がクリスチャンとして集まってくるときに、どのような動機を持って集まってきているのかということなんですね。自分を喜ばせようとしているのか、それとも、他の人の弱さを担って喜ばせようとしているのか、隣人を喜ばせようとしているのか、その違いなんです。それによって私たちクリスチャンの間に、この一致が与えられるかどうか、変化が出てきます。私たちが教会に集まってくる目的、また私たちクリスチャンが集まってくる目的っていうのを考えていきたいと思うんですね。でその時に、自分の必要が満たされるために、霊的な精神的な必要が満たされるために集まってきてるんだ、ミニストリーを受けるために集まってきてるんだという意見というのは、正しいようで実は間違ってるんです。確かに私たちはもちろん、この必要があってですね、その必要が満たされる、そのためにですね来る、そして満たされてから、この、それぞれの場所に戻っていくということはあるんですけれども、それが第一目的ではないんですね。礼拝という言葉、私たちは礼拝するために集まっているわけですけれども、礼拝というのは神様から何かを受けるのではなくて、神様に捧げる行為であります。自分のすべてのものを捧げるんですね。でそれがローマ人への手紙の12章にありました。あなた方は、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと書いてあります。捧げるということがですね、私たちの、このしなければいけないことなんですね。神様に捧げるんです。ですから私たちは神様との交わりを第一目的にしてここに来ているわけですね。で神様を礼拝しているわけです。神様に捧げているわけですね。そうすると集まってきている私たちが互いに捧げ合うようになっていくわけなんですね。ですからもう一度私たちが自分の心を吟味していかなければいけないわけなんです。教会というのは何なのかって考えていくときにですね、教会というのは、こう自分がね、この生活をしていく上でこう必要なものだからではないんですね。教会というのはですね、本当にこう自分を捧げていくところなんです。そして捧げることによって神様と交わり、そして他の人たちと交わることができるんですね。ですからもし私たちが何か自分の必要が満たされたいと思ってきた時にはですね、自分を喜ばせてしまうんです。自分が何か言いたいこと、自分が何かやりたいことをする場所となってしまうんです。そうするとどうなるでしょうか。そうするとですね、点々バラバラになっちゃうんですね。 自分がやりたいことだけやっててですね、集まっているんだけれどもそこにですね思いが一つになっていない、心が一つになっていないという状態が起こって義士釈してってですね、そしていつか私たちは、そこでこう争いがあったり妬みがあったりですね、あるいは形式主義ですか、見た目はとあのこのまとまっているんですけれども、心が伴っていない礼拝になってしまうわけです。で、交わりっていう言葉もですね日本人よく間違うんですね。それ何かっていうとですね、腹を割って自分のこの、まあ、通じ合える仲っていうのをこう交わりだと思っています。で、これはですね非常に受け身な交わりなんですよ ね。それを後で話しますけれども、あの後で、交わりという言葉あるいはですねコイノニアという言葉が出てきますので、その時に話したいと思います。ですから私たちは隣人を喜ばせるため、ここに集まっている人たちを祝福しようとするために来るわけです。で、キリストがその模範だったとパウロは次に言っています。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。私たちはどのようにして自分を喜ばせるべきではないか、また隣人をどのようにして喜ばせるべきかということを考えるときですね、イエス様を見ていけばいいんですね。イエス様が模範となってくださいました。イエス様は正しい方でありながら、そしりを受けたんですね。この、十字架にかかるときにいろいろなそしりを受けましたけれども、イエス様はご自分の必要を満たしたいと思われたのではなくて、逆にですね、この神様の御心を行って、そして人々のために自分をお捨てになったわけなんですね。ですからイエス様を見ていかなければいけないということです。で、この時にパウロは詩編の69編9節を引用したんですね。あなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかった。そこで4節には聖書について書いてあります。今聖書に引用があったので聖書について書いてあります。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです、ね、この聖書、旧約聖書のことですね。で、パウロの時代に生きている生徒たちにとっても当然のことながら旧約というのは過去の出来事だったんです。で、過去の出来事だったんですけれども、それらの教えによって私たちは希望を持つことができるようになります。なぜならばそこにいた人たちは忍耐と励ましを受けてですね、そして希望を持つようになってたからなんです。私たちが聖書を読むとき、自分と、自分を当てはめずして読むことはできないんですね。で、聖書を読むときにこの旧約聖書ですけれども、この人は特別で自分は違うっていう風にして読むことができないんですよね。例えばあの人はなんと素晴らしい働きを神様によって成したであろうかと、で自分はなんとこうできてないだろうかっていう風にこう思ってしまうんですけれども、この旧約の登場人物を読んでいくときに私たちはそうではないんだですね、この人たちも全く同じところを通ってるんだっていうのを見ることができるんです。じゃあ例えばですね、アブラハムを見てください。アブラハムはですね神様からの約束を受けました。イサクをですね、与えられたわけですよね。けれども彼がその神様からの約束を受けるまでにどれほど忍耐したことでしょうか。何十年も忍耐してですね、最後の極めつけがイサクを捧げなさいというものでした。そのような忍耐があったんです。けれどもその約束は必ず実現したわけですよね。神様の約束ってこういうものなんです。覚えておいてください。神様の約束は必ず実現します。けれどもなかなか私たちが期待するようには実現しません。遅いんですね。私たちの頭では遅いんです。この2つがあります。必ず実現する、もう1つは私たちが期待するようには早く来ない、この2つです。だから旧約の登場人物生徒たちを見ると忍耐してるんです。忍耐してます。ですから私たちが聖書を読むときに忍耐しなければいけないんだっていうことを学ぶことができるんです。そしてここで励ましとありますよね。励ましです。 で、ここはパラクレーシスってありまして、覚えてますか？精霊はパラクレートスって言われたんですね。助け主なる精霊、助け主というのはパラクレートスです。で、こっちがパラクレーシスですね。そばにいて助けてくれるっていうことなんです。私はですね、旧約の学びをしているときに、また新約でもそうなんですけども、ああこの人もこういうところを通ったんだって言ってですね、そこで、あ、神様が今は僕にもついていてくださるんだっていうのが分かるんですね。これがパラクレシスなんですね。これが励ましなんです。あ、一緒にいてくれるんだ神様がですね。私たちが忍耐をしているときにですね、神様はこの励ましをいつも与えてくださるんです。で、私たちはですね、頭でですね、あ、こういうふうに信じていかなければいけないんだっていうのは分かるんです。けれども、もし励ましとか慰めが私たちの間でなくなったら、必ず枯渇してしまいます。必ず、後退してしまいます。まあ、英語で言うとバックスライドという言葉がありますが、必ずクリスチャンをやめたくなります。そうなんですね。ですから、ヘブル人への手紙では、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんかって書いてあるんですね。本当にこれ大切なんです。私もですね、なんで僕はね、クリスチャンなのになんでしっかりできないのか、なんでこの分かっているのに、何回も何回も聖書の言葉を聞いているのにね、なんでこれをしっかりと信じていくことができないんだ。で、神様このことについてね、責めたりなさんないんです。私たち励ましが必要なんです。私たち慰めが必要なんですですね。クリスチャンに1週間の間に1回会うだけでも全然変わってきますね。ですね、お便りを1つもらうだけでも全然変わってきますよ。あ、全然っていう、変わってくるっていう言葉、日本語よくないですね。完全に変わってくるんですねですから、私たちは本当にこの励ましっていうのをないがしろにしてはいけなくて、クリスチャンに必ず会うっていうことが必要なんです。そして今もこうやって集まっていますよね。で、これによってですね、全然変わってきますですから、私たちはこの、励ましが必要になってきて、この希望を持つことができるようになってくるわけです。ですね、希望です。今言いましたように、必ず実現するんですよということです。で、これが個人的な生活でも実現すると考えてくださいですね。予言がありまして、この世界の情勢が、その通りになるっていうのはあるんですけれども、それだけではなくて、私たちの個人生活の中でも神様の約束は必ず実現します。例えばですね、神はキリストの富をもって私たちの必要を全て満たしてくださいますという約束がありますけれども、私たちはそれを信じているでしょうかですね。希望を持つことができるようになるわけですね。そして、どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、同じ互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。パウロは話を自分を喜ばせないということにまた戻しています。私たちは自分を喜ばせないで他人を喜ばせるにはどうすればいいか、その時には忍耐が必要なんですね。我慢する必要があります。そしてその忍耐をしている時に、神様が真ん中におられて、そして同じ思いを抱くことができるようになるわけです。同じ思い、英語ですと like-mindedness って言うんですね。 like っていうのは似たですね。 mind っていうのは思いですね。同じ思いになる、これはどういう意味でしょうか。多くの人がこの一致するとか同じ思いになってるっていうのをですね、馬が合う人だと思ってます。あ、なんかこの人はうまくいくなと。または電動福音伝道のやり方が似ていたりですね、信仰的に、あ、悪神学的にこう同じだなですね。で、これがですね、聖書が定義している同じ思いでは全くないわけなんです。そうではなくてですね、忍耐によって培われていくものなんです。忍耐によってですね、自分ではなくて隣人を喜まして、そして隣人を励まして徳を高めようとして益としていくようなところに同じ思いというのがあるんです。ですから、たとえこの何かこのやり方が違かったとしてもですね、私たちのうちに思い、同じ思いが起こってくるんです。で、私自分のことを振り返りますとですね、本当にそうだなと思うんです。私と一緒に何か福音伝道をしてくれる、またはですね、祈ってくれるという人はですね、私の欠 点とか弱さとかをですね我慢してですね、あの人これダメだって言ってですね離れていくのではなくてですね、いつも一緒にいてくれる、愛を持って見守ってきてくれる人なんですね。その中にあってですね、同じ思いをですねこう思ってくれるわけです。そしてですね、その反面ですね、お、君と合ってる、じゃあ一緒にミニストリーをやろうよって言ってですね意気投合した人っていうのは全員、文字通り全員離れていきました離れていきました一緒に、これはうまくできる、似てるじゃないかって言ってですねやる人っていうのは無理なんです。それは聖書が言ってる同じ思いじゃないんです。聖書が言ってるのはこの前も学びましたように、裁き合わない、つまずきの石を置かない、そして今ここに出てきている自分を喜ばせない、その原則にずっと立っていっている中に同じ思いが与えられるんですね。忍耐と励ましによって同じ思いが与えられます。そして次見てください。それはあなた方が心を一つにし、また出てきましたね、一つにして声を合わせて、これも一つにすることですね。私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさいってあります。私たちが心を一つにすることによって何が起こるかというと、神の栄光が輝きます。神様に栄光が与えられるんです。私たちが何か、例えば自分の言いたいことだけを言って自分のやりたいことだけをやっていたとしたら、誰に栄光がいくでしょうか。その人に行っちゃうんです。その人に注目がいくんです。私たちが一つになっていないと、何か人が栄光を持っていく、栄光が入っ、行ってしまうんですね。けれども一つになるときには主イエス様だけがですね褒めたたえられて、父なる神が褒めたたえられていく。だからパウロは互いに受け入れなさい、戻りましたね、14章の1節にありましたよね、受け入れなさい、信仰の弱い人を受け入れなさいとありまして、ここでも受け入れ合いなさいと言っています。パウロはこれを、キリストを模範にしなさいと、いうことだったんですけれども、また続けて、キリストの御業によって、一つとなることができてますよっていう話をしています。私は言います、キリストは、神の真理を表すために割礼のあるもののしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するために、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。ですね。キリストが割礼あるもののしもべっていうのはユダヤ人となられたということですね。そして異邦人も神を崇めるようになったとありますけれども、つまりここでパウロが言いたいのは、イスラエル人と異邦人がキリストの御業によって一つとなることができましたよということであります。まずイスラエル人に対してですけれども、キリストがイスラエル人となられて、そしてここで先祖たちに与えられた約束を保証したんだというんです。これは、先祖たちに与えられた約束、つまりイスラエル人に与えられた約束は無効になったのではなくて、今でも有効なんですよ。ユダヤ人は今でも選びの民なんですよ、ということをイエス様がキリストと、ユダヤ人としてですね来られたことによって保証してくださったんです。だけれども神様は、ここ見てください、憐れみのゆえにって書いてます。ここが大事です、キーワードです。憐れみのゆえに異邦人が神を崇めるようになりました。つまり神様はイスラエルに対するこの約束だけではなく、ちょうどこのコップに水が入っていて、その水が溢れ出てくるようにしてですね、神様の憐れみが異邦人にさえも及んだということです。異邦人はそれを受けるに全く値しない民族なんです。パウロはそれを言っています。異邦人はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたって言ってるんです。で、実に福音書にはイエス様はカナン人の 女に対してですね、ずっとこの無視されていたような行動を取られたんですね。悪霊に疲れた娘を持って行ってきたのに、イエス様は答えませんでした。そしてこう言われました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないけれども、その女は主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますですね。主人の食卓から落ちるパンくずを私たちがいただいたんだ。憐れみによって私たちは、この救いに預かって神様を崇めるようになったんだ。このことをユダヤ人は認めなければいけません。自分だけが祝福に預かる、ユダヤ人にならなければ救いわれないということではないんだということを認めなければいけません。また異邦人は、あ、ユダヤ人のイエス様はユダヤ人なんだということを認めなければいけないんですね。で、これによって私たちは一つとなることができるようになったわけなんです。そしてパウロは異邦人が神の憐れみに預かったこと、それは聖書に書いてあったんだということを話します。こう書かれてある通りです。そういう上、私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。もろもろの国民よ、主をたたえよ。さらにまた、イザヤがこう言ってます。一切の根が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。このようにですね、パウロは異邦人が褒めたたえることについて聖書を引用しましたけれども、この引用した箇所がですね、一つ目がダビデによるもの、そしてもう一つがモーセですね、そして三つ目が詩編の著者で、四つ目がイザヤです。すごいですね。ダビデ、モーセ、イザヤとですね、この信仰の偉人と言われている人たちが異邦人が崇めるということについて、神を崇めるということについて支持しているわけなんですね。まあ、その時は何言ってるか分からなかったんですけれども、その予言をしている時には。そしてですね、もう一つの特徴はですね、この進展してるんです。ですから一つ目、私は異邦人の中であなたを褒めたたえって言ってますよね。つまりイスラエル人が異邦人の中で褒めたたえるって言ってます。ですからイスラエル人だけで集まって褒めたてるのではなくて、異邦人の中で褒めたたいてた。そして次に、異邦人よ、主の民と富に喜べ。今度は異邦人自身も喜ぶんですよって言ってるんです。そして3つ目が、異邦人を主を褒めよって言ってます。喜ぶだけではなくて褒めるわけです。で、最後に異邦人を治め、エッサイの根が異邦人を治める、つまりメシアが異邦人を治めてくださるって言ってるんですね。このように神様が異邦人をも取り組んでくださるという御言葉を引用しました。そこでパウロは次のように言います。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにですね。望みにあふれさせてくださいますようにとパウロは祝祷しています。望みを抱くことによってですね、私たちはそれが実現するのを期待するわけですよね。あ、例えばイエス様が来られるって期待したらですね、私たちに喜びがあります。そしてもう一つ、平和っていうのがありましたね。実現するので、何か今いろんなことが起こっても、あ、必ずここに行けるんだということが分かるので、平安が与えられるわけですね。で、これがクリスチャンなんだって言うんですね。私たちは希望を持っています。ですから喜びがあって平安がありますよとパウロはここで言っています。こうしてパウロはですね、イエス様を模範として自分を喜ばせないで、また神を褒めたたえなさいということを言いましたけれども、今度はパウロは自分のことを取り上げます。異邦人のための使徒であるということについて話していきます。そしてですね、この14節からまた一章の話に戻るんです。一章の後半部分からずっとパウロはこの福音について、また神の義について話していましたけれども、一章の前半のところでパウロは、私はローマに行きたいけれども妨げられてますよ、であなたに会いたい、ね、あなたに霊的な賜物を分かち合いたい、またあなたから励ましを受けたいですよけれども妨げられてるんですと話をしてたんです。 ですね。その話に戻っていきます。私の兄弟たちをあなた方が自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。パウロは私の兄弟たちをと言ってですね、また確信していますというふうに言ってますよね。でこれは一体どういうことかというと、パウロはローマの人たちが特にパウロから何か特別な教えを受けて、それで教会をやっていくことができるとは思ってなかったということなんです。もうすでにしっかりとやってるんじゃないかですね。もうちゃんと確立してるでしょ。だから互いにこの訓戒し合うことができますよと言ってるわけなんです。でこの訓戒という言葉なんですけれども、まあ今の言葉で言うとカウンセリングですね。カウンセリングですね。私たちはこのようにして聖書の御言葉を学んでますけれども、具体的な事柄においてどのようにその聖書の御言葉が当てはめていくことができるか、それを知恵によって、訓戒していく、アドバイスしていく、これはこうなんじゃないかという意見を言うことができますよね。それは御言葉に反映されていることなんですね。それを、していくことができるようにということなんです。そしてパウロはなんでじゃあこの長いローマ人への手紙を書いたのかですね。もう彼らはできるのにね、なんで書いたのかということについて次に書いていきます。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために、そうですね、ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。ここですね、思い起こしてもらうためだったんですね。ペテルの手紙第2においても、同じように書いてあるんですね。あなたたちは知っているけれども、思い起こすために今この手紙を書いていますよと言っています。でパウロもですね、このように長々と福音について、書きましたけれども、それは思い起こすためなんだということなんですね。ですから私たちが何回もこの聖書の学びをするということはとっても大切なことなんですね。思い起こさなければいけないわけです。でもう一つの理由を言っています。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物となるためです。ですね。このように、異邦人が神に受け入れられる備え物となるために書いたんだって言ってるんです。今までの啓示によりまして、今までの考えによりますと、異邦人が神様の供え物になるなんていうことはできなかったんですよね。ですからパウロは弁明をしたわけです。長い弁明ですね。論理立てて異邦人がなぜ受け入れられるのかということについて語っていきました。非常にこの、なんて言うんですか、本当強い論理ですよね。このパウロはですね、この一章の時から異邦人も、ユダヤ人も異邦人もですね、罪の下に定められたんだとですね、罪のもとにいるんだとかですね、たくさん書いてありました。で、このようにして、パウロは、異邦人を何とかしてですね、神に受け入れられる備え物とするために、この宣教していたし、またこの手紙を書きました。それで神に仕えることに関して、私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。私はキリストが異邦人を従順にならせるため、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとは思いませんですね。パウロが誇っているのは自分自身に対してではなくて、この特権ですね。異邦人がキリストに従うようになるという偉大な奥義を語ることができるという特権です。キリストは言葉と行いにより、また印と不思議をなす力により、また、御霊の力によってはそれを成し遂げてくださいました。パウロがいろいろな不思議と印を行いましたよね。それはキリストが成し遂げてくださったんですよと言っています。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回って、イルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えましたね。パウロはこの時点でコリントにいるんですね。コリントにいます。第三宣教旅行を終えようとしています。ずっと回っていって、そしてコリントにいて、そしてエルサレムにこれから行こうとしているわけですけれども、このイルリコというのはギリシャの上の地域です。今で言うと、アルバニアですか、昔はユーゴスラビアですけれども、アルバニアにありましたね。なんかいろいろ紛争があってね、あの地域ですね。そこになんか行ったみたいですね。テモテの手紙の中にこのテモテがそこに行ったということが書いてありますけれども、 そしてちょうどこのその後にこうコリントに戻ってきたので、一番こう鮮明に記憶に残っているのがこの、このイルリコっていうところだったんですよね。だからパウロは今このイルリコという言葉を使ってですね、くまなく、この私は本当に御言葉を伝えたんだよということを話しています。このように私は他人の怒鳴りの上に立てないように、キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる、ね、彼がいつも考えていたのは、まだ福音が述べ伝えられていないところに福音を述べ伝えるということだったんです。そして他の人が述べ伝えられたところには、この自分は行ってですね、他人の土台の上に立てないようにしたというふうに言っています。でこれはですね、多かれ少なかれ私たちクリスチャンも知っていかなければいけないんですよね。それは何かといったら、私たちは常にこの、クリスチャンじゃない人たち、またクリスチャンであってもクリスチャンとして成長していくためにですね、働きかけをしていかなければいけないということです。すでにもう、存在するクリスチャンにを集めようとしたりですね、または、この成熟しているクリスチャンを集めようとしたりですね、ということではなくて、いつも前進していかなければいけない。いつもこのまだ伝えられてない人たち、または、この伝えられているけれどもまだ成長していない人たちに前進していかなければいけないということなんですね。他の人たちがやっていることにですね、こう土台を作って、その人のところに、を利用してですね、またこの、そうですね、利用してやっていってはいけないんだということであります。そういうわけで、私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたが、今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりました。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを多年希望していましたので、というのは途中あなた方に会い、まずしばらくの間あなた方と共にいて心を満たされてからあなた方に送られ、そこへ行きたいと望んでいるからです。でいろいろとこう働いたので、もう行くところがなくなったので、ようやく時間ができましたよって言ってるんです。まあ、ちょっと言い訳がましいことをパウロは言っているわけですけれども、イスパニアというのはスペインですね。ですから、このスペインはまだ行っていないので、スペインに行く途中に、あなたのところに行って、そして、この心を満たされたい、励ましを共に受けたいというふうに言っています。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムに行こうとしています。それはマケドニアとアカデアでは喜んでエルサレムの生徒たちの中に貧しい人たちのために貯金することにしたからです。ここが大事なんですね。パウロはこのまま西に向かってローマに行き、さらにスペインに行こうと思えば行けました。けれども覚えてますか、使徒行伝においてパウロはエルサレムに行ってからローマも見なければいけないと言ったんですね。異邦人に福音をくまなく伝えるのはパウロの使命であり証明でした。けれども彼はもう一つの大きな願いがあり、それがエルサレムにいる生徒に奉仕をすることだったんです。教会はエルサレムから始まったんです。そしてその時に人々は自分たちの財産を売り払って共同生活をし始めました。それは財政的に彼らを窮乏状態に陥れてしまったんです。でパウロはエルサレムにある教会では快く受け入れられていなかったんですけれども、今彼らが困っているのを見て助けてあげたいと思うようになったんです。これ大きな目的があるんです。それは異邦人が主体となっている教会、またユダヤ人が主体となっている教会、この間がですね、こう大きな隔てがあったんですよね。ユダヤ人たちがいる教会では元パリサイ人がたくさんいたんですね。ですから立法主義的だったんです。ですね、割礼を受けなければいけない、または食物規定を守らなければいけない、いろんなこの規定に縛られていました。けれどもこのユダヤ人もです、そうですね、そのようにこの壁があったんですけれども、パウロは何とかしてその壁をですね崩さなければいけない。キリストの体は一つなんだと思ったんです。そこでパウロはですね、この異邦人を主体とした教会から貯金ですね、つまり献金を募って、それをエルサレムにいる兄弟たちに渡すことによって、キリストの愛を示そうとしたわけなんです。そして、 この一つになっていくということを求めたわけなんですね。虚筋というギリシャ語、これがコイノニアなんです。他にも出てきますが、分け与えるとかですね、このお金ですね、与えるですね、これがコイノニアなんです。他のところでは交わりと翻訳されているところなんですね。つまり分け与えることっていうのはそのまま交わりなんです。ですから私たちが考えている交わりとはほど遠いものなんですね。交わりってどう考えますか？自分の言いたいことが言える中ですよね。やっぱりそうなっちゃいますよ。それって自分がいかに受けることができるかっていうことなんです。けれども分け与えること、与えて共有することが交わりなんです。ですからこのギリシャの方にいた、マケドニアにいた兄弟たちは、エルサレムにいる兄弟たち一回も見たことないんですよ。なのにもかかわらず、自分たちが貧しかったのにもかかわらず、さらに喜んでですね、献金したというところに現れてるんです。私たちが集まってくる目的、先ほど自分を喜ばせてはいけないということがありました。交わりというのはそうなんです。私たちは分け与えることによって本当の意味で交わりをしていくことができるわけなんですね。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですが、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。霊的なことではもらい物をしたって言ってますね、パウロは。これどういうことが分かるでしょうか？神の言葉ですよね。そして神はイスラエルに対して、あなたは私の証人であると言われました。この神の言葉と、またイスラエル自身、また民族の生活そのものが、神がどのような方かを表す霊的なもらい物を私たちはしています。彼らが成功している時も、また彼らが失敗している時もですね、成功している時には神の祝福っていうのはどのようなものか、失敗している時には神様の厳しさ、神様の裁き、どのようなものか分かりますね。でそれを私たちは見てですね、この霊的なもらい物をしています、この言葉ですね、いかに彼らが守っていったか、これはですね、彼らがいかに、この何ですか、間違いなくですね伝えていってくれたか。でですね、私進学校で学んだ時ですね、こっちにいろいろな写本の問題があるんですよ。いろいろな版があるんですね、写本の。例えば、バチカン写本とかですね、市内写本とかですね、または主要本文とかですね、いろいろあるんですけれども、問題いろいろあるんです。こっちはほとんど問題ないんです。もうあそこの何ですか、クムランですね、クムランに行って、見つかったのとですね、このマソラっていうこの本文がですね、ほとんど間違いないんですね、間違いないですね。それだけ彼らはきちんとですね、この御言葉を記してたんですね。このように多く霊的なことでもらい物をしてるんですよ。だから物質的なもので、この奉仕をしなければいけませんよと言ってます。今でもですね、具体的に例えばブリッジフォーピースって聞いたことあるでしょうかね、困窮しているユダヤ人たちに奉仕するクリスチャンの団体があったりするんですね。それらは、このまさに今のこの御言葉に基づいてるんですね。この貧しいこのユダヤ人たちに対してですね、この彼らは奉仕をしています。ですからユダヤ人に奉仕するということはとても聖書的なことなんですね。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところに行ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときにはキリストの満ちあふれる祝福を持っていくことと信じていますですね。霊的な賜物を分け与えたいと一章でパウロが言ってましたけれども、ここでもキリストの満ちあふれる祝福を持っていくと言っています。そしてパウロは次にローマにいる信徒たちに祈ってほしいと頼んでるんですね。祈りの課題を挙げています。3つあります。兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってくださいですね。 神に祈ってくださいと言ってますけれども、御霊の愛によってってあるんですね。面白いですね。神、父なる神様の愛、イエス様の愛って聞いたことありますけど、御霊の愛って聞いたことあまりないですよね。でも御霊は感情を持っておられて愛してくださっているわけですね。そして御霊の愛によって祈るというのはどういうことかというとですね、祈るときにですね、機械的に祈るのではなくて、本当にその人を愛して彼らのことを考えて愛しているから祈りますというふうに なっていくわけですね。で、力を尽くしてとあります。これギリシャ語ではアゴナイゾーといってですね、英語わかる方はアゴナイズというですね、言葉があるんですね。苦悩するということです。苦悩して祈りなさい。私たちが他の人たちのために祈るときに苦悩するんですね。戦うんです。格闘するんです。これどういうことが分かりますか。うーんっていうことではなくてですね、そういうことではないんですね。力を入れて祈れっていうことではないんです。忘れちゃうんです、祈ること。一日過ぎちゃいますね、なんとなく。あ、やばい、あの人のために祈るの忘れたってなるんです。結構格闘しますよ。祈っている時に電話が鳴ったりします。祈っている時に、例えば子供を持っている人だと赤ちゃんが泣いたりします。祈ってる時に何か問題が起こります。で、仕事があったら、まあいいや、もう祈んなくて、いやいや今日はやめだってなっちゃいます。普通にやってると祈らなくなっちゃうんです、他の人のために。私たちってだから格闘なんです、苦闘なんです。で、力を尽くさないといけないんですね。ここで力を尽くして神に祈りなさい、ね、そういうふうにパウロが言ってます。で、具体的に3つの祈りがあります。私がユダヤにいる不信仰な人々から助け出され、救い出されてですね、これが一つ目です。覚えてますか、パウロエルサレムに行くときに聖霊によって示されていました。苦しみと縄目がパウロを待っているというんですね。不信仰な人たちから、ユダヤ人でまだイエス様を信じてない人たちから苦しめられるということが分かったので、助けられますようにということです。またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように、貯金ですね、献金持っていきます。ですから、それが受け入れられるようにということを祈っていきます。そして3つ目、その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますようにですね。無事に戻って、そしてローマの人たちと共にですね、憩いを得ることができる、リフレッシュされますようにというふうに言っています。で、この3つの祈りに全部聞かれました。でも使徒の働き、使徒行伝を読むと、パウロが予測していたようには聞かれなかったですよね。彼は囚人としてローマに戻ったんですよね。そして運賃を払わずして、国が払ってですね、ちゃんとですね戻って、そしてパウロはですね、もしローマに行ったらいろんなところに動いてですね、また忙しくするかもしれないですけれども、無理やり神様はですね、軟禁状態にしてですね、そして、ローマの人たちと会うことができるようになりました。最後に、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますようにと言って終わります。祝祷してですね、何回も他さっきもこう祝祷してるんですけれども、何回もですね、こうさようならさようならって言ってるんですけども、パウロは何回も何回も付け足してるんですね。また16章でもこれ続きますね。このようにしてこの手紙を終わろうとしてるんですけれども、ここで最後のところでパウロがですね、この思いを一つとしてください、思いを一つとしてください。パウロの思いの中にですね、このいろいろなパウロって使命を持っていて強い願いを持っていますけれども、パウロが本当にこの心の中にあったのは、思いが一つになりますようにということですね。一つ一つ何か信仰の違いがあったり、考えが違かったりします。また私たちが集まってくるときに何か問題が起こったりしますけれども、それが大事じゃないんですね。大事なのは愛なんですね。大事なのが3つのことがありましたですね。裁いてはいけない、つまずきを置いてはいけない、そして今日は自分を喜ばしてはいけませんよって言ってます。で、ユダヤ人と異邦人の問題がありました。今でもありますけれども、それもキリストが模範となっています。キリストが一つとしてくださったじゃないですか。で、私も異邦人の使徒なのに、今エルサレムに貯金をしようとしてるんですよ。で、貯金というのは何ですか。与えることですよ。で、マケドニアにいる異邦人のクリスチャンたちが、なんと見てもいないエルサレムにいる兄弟たちに貯金をしようとしてるんですよっていうんですね。このバランスです、この愛ですね、この愛の中に 私たちが生きなければいけませんよということです。どうぞこれをですね、具体的なミニストリーとか具体的なこの何ですか、生活においてですね、まあ、このロゴスミニストリーでもそうですけれども、当てはめていくことによって私たちのうちにこの交わりがあって、そして福音が前進していくのではないかと私は思います。それではお祈りしたいと思います。イエス様の、イエス様ありがとうございます。このようにして今見ていくことができました。神様どうぞ私たちがこの一つ一つを見て本当この御言葉通りに生きていくことができるようにしてください。お願いいたします。このように学びをしていますけれども、具体的な生活の中でミニストリーの中で自分を喜ばせない、本当に神様どうぞそれを守っていくことができますように助けてください。で、交わりっていうのが本当に全然違う考えなので私たち戸惑ってしまいますけれども、神様でも本当にこれに、徹していくことができますように助けてください。神様そして、本当に見もしない人たちのために献金をするというところにその交わりの意味が隠されていました。神様どうぞ私たちがそのように生きていくことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。